日刊深夜快速木曜版阿波裕子のヒージャーヒンギター。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。こんばんは、阿波裕子です。そしてお相手はこの方。
こんばんは、平上優子です。すいません、今日から師匠に代わって、
ね、よろしくお願いします、
はい、すいません、全然勝手がわからないのでつか、むまでがちょっと時間がかかるか、ちょっと小心は、
いや、お互いすいません、はい、支え合って作っていただけたと思います。
すいません、よろしくお願いします。
今
日はどういう話をしていこうかって、ね、さっきも言ってたんですけども、まあ、どういきましょうか。
どう、ね、はい、まあ、今回初めてご一緒させていただくの で、
はい、
キラウェアさん的な、なんか沖縄のなんか疑問とかあればでいいかな。
そうですね、疑問、そうですね、名前が珍しいですよ、まず。
ああ、私
もうそうだし、なんか結構読みながら難しい名前の人、全部読めます？
あ、いや、私でも沖縄のやっぱ読めない人います、
はい、やっぱ同じその県っていうか、その地域の方でも読めない人って多いってことですか？う
ん、結構やっぱ、だって私も生粋の沖縄人で、はい、沖縄名字なんですけど、
はいはいはい、
もともと父が沖縄本島の人間 で、
はいはい、
で母が久米島の人間だったっていうので、
はいはい
はい、私は生まれも育ちも久米島なんですけど、だから阿波っていう名字はうちしかなかったんですよ。
やっぱり、じゃあ他はいないって
感じですか？久米島はまずないですし、はい、でももう全然沖縄名字なんですけど、はい、だから久米島にうちしかないから、久米島にいる時から呼ばれなかった、読めなかったとか呼ばれなかったですし、で、で顔がやっぱり私沖縄人の割には薄いんですよ、
はい、あ、でも沖縄の方には見えないですよね。
あ、そうそうそうそう、
ですよね。
だから、はい、逆に久米島にいる時は、はい、本土からの転校生かなって思われてたみたいですけれども、全然もう純度 100% の沖縄の血が流れている。
じゃあお母さんが、うん、
久米島っていうその離島の出身です。
お顔立ちはやっぱその
本土の、
上のご両親がまた
でも私の顔はみんなから言われるのが、はい、よくお父さんに似てるって言われてたんですよ。
あ、そうなんですね。
父の方がなんか濃厚な顔で、はい、どちらかというと母の方がライトな顔立ちだったと思うんですけれども、父にの、はい、まあ、どちらかといえばなんか私は沖縄顔をしていない、はい、本土なイメージだったみたいです。
お父様は、うん、じゃあもう本当に沖縄っていう顔なんですか？
お金で昔、はい、板垣大輔っていう500円札があったの知ってますか？そっくりです。あんな感じです。だから本当にちょっとハゲちゃびんで、
はいはいはい、
で、ひげももうボーボーボーボー生やしてる人だったんで、文豪みたいな感じで、
はい、
まあ、父は本当になんか私も板垣大輔見た時、我ながら父に似てるなって思ってたんですよね。
ちょっと見直そうみたいな。
そうそう、なんか想像してもらうと、そうそう、濃ゆい感じなんですけど、
はいはいはい、
そうなんです。だから名字は結構、はい、いろんな名字ある中で、うん、うちも結構絶滅寸前危惧種ヤンバルクイナ並みの
西
表山猫の並みの。
そうですよね。
それでだから私、はい、5人兄弟の末っ子なんですけれども、
すご
い、まあ沖縄兄弟も多い、まず兄弟も多いんですけど、だから私の名前って名字で別に継承する必要なかったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ主人がたまたま次男だったっていうのと、あ、はいはいはい、まあ私はこの名字でもうなんか今になっては好きになったんで、
うん、
したらまあ主人が阿波になっていいよって言ってくれたので、私名前変わってないんですよ。
あ、そうなんだ。旦那さんの名前には
なってないんですよ。
だ
かといって主人が養子に入ったわけじゃなくて、そう、主人の席なんですけれども、
はいはいはいはい、
だから今ほら令和婚流行ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
5月、今日ね収録がちょっと早いけど、はい、して令和婚で、みんなすんなりなんかできてるじゃないですか、
はいはいはい、
なんか、あ、そんなすんなりなのかなって。私がだから旦那が名字が私の名字になるけど、はい、席は私が旦那のあれだから、なんか後日確認の電話来ましたもん。
あ、そうなんですね、
間違いないですよね
っていうことで、
うん、そうそう、
そうなんだ。
名字がちょっと変わっている人たちは阿波ならずいっぱい 父のそれこそ名字じゃないですけど地名で言うと出身がよく言われるのが北に谷って書いて、うん、わかります？
北に谷でしょ、うん、なんかあ地名じゃないか
地名であるんですけど
茶壇
そうそうそうそう茶壇なんですよ父のその生まれがね、はいはいはいはい、だからそれも結構読めない、ね、
読めないです私もだから茶壇みたいな、
う
ん、
そうそう読めないですよね
だから私もその沖縄に行った時にその何でしょう、うん、アメリカ村的なもなんかあの スーパーじゃないあの、うん、モーリーみたいな感じで あるでしょ
あります
この、うん、だからそこ行って初めて覚えたんですよ、うん、
北に谷って絶対読めないですもんね茶壇なんて
じゃあ西に谷とかもあるんですか、ね、あ
それは逆にないかも
ないですね あれ北
あれだけだけなんですよ北に谷って多分
なんで茶なんだろうターンなんだろう、うん、村
って、ね、絶対読めない話ですよね
読めないです
地名もなだから名字も結構やっぱ沖縄独特だとは思います、
ねうん、難しい名前も結構ありますもんね、うん、あのお友達とかにいらっしゃいました難しい名前って
キャンさん
キャンさん
キャンは喜ぶに、はい屋根の屋
あ
運がなぜか武士の部でキャンなんですよ、はい
なんか何だったかなそれなんかで見たな
あれがあのほら会いたくて会いたくての人たちでキャンさんっていう名字の方がいるんですよあの人たちゴールデンボンバーズの中に
そうかそうかそうか
だからこの方沖縄の方かなって
思ったり
思うんですだから沖縄名字っぽい人たちがいると、はいはいはいはい、この人
沖縄かな
沖縄のだから又吉あのお笑い芸人の又吉も沖縄の名字なんですよね
そうあ又吉さんのまたあれも沖縄なんですか
沖縄でやっぱりルーツが、はい、お父さんがやっぱり又吉はあの沖縄出身ということで、なんか NHK のルーツの番組で沖縄に帰っているっていう番組を見ました、
そうなんですね、
う
ん、
そう結構変わった名字沖縄はありますね
多いですよね、うん、そうそう、それがまず一つ、うん、でですね、はい、なんかで見たんですけど、うん動物の死骸が多いってなんか
何それ
違いましたっけ私なんかでですね、うん、なんかよく猫とか犬とかがなんか結構なんか死んでるじゃないけど
あ
いや今はどうか知らないですよ、うん、昔の私のなんかのあれで入ってるのかもしれないですけど、うん、結構そのなんか死骸が多い死骸って言ったらいいかね引かれてるのかなよくわかんないですけど
いないことはまあ行く時にはハブ国家だから、はい、なんかまあ
それでか
ハブさんがちょっと
やっぱ多いんですか
ねじきみたいな感じでハブはもう本当に多い多い怖い
本当ですか
そうなんです家とかにも入ってくるんで、私なんか実家に帰るのが一番怖いのがハブが出てきそうな気がして古い家なんでだから今帰っても実家には泊まらないです
ハブって何ですか湧いて出てくるんですか
いやいやなんか
どんな風に出てくるんですかなんかあれってなんでそんなにいっぱい増えるもんなんですかハブって
たまたまですけど、はい、うちは沖縄の久米島の中でも僻地みたいなすごい田舎なんですよねだから実家の両サイドがサトウキビ畑なんですよ、
は
い、でハブはサトウキビ畑で冬眠してるので生冬期とかでねもうサトウキビがなくなったら自分の住処がないからみたいな感じでひょっこりお顔を出したりするのでだから昔近所を夜夕涼みがてら母とお散歩してたらなんか縄みたいな紐みたいなのが道路の真ん中にあるなと思って母とピョンって飛び越えたらシュルシュルシュルって
怖い
雑ハブですよ
ハブの顔って、うん、あんま私見たことないんですよね、うんやっぱヘビと全然違うんですか。
どっちかがなんか三角でどうのこのって言いますよね。なんか顔で分かるらしいんですけど。
でも見たら分かるわけでしょもう。
いや私はもう
もう死骸しか見たことは。
いやいや生きてるのもよくお会いするんですけど。
最近は見ないでしょ。さすがに。
いやいやそれこそ本当に母が亡くなった時に、はい、もうお葬式くらいの時かな、はい、49日か本当母が亡くなった時に、はい、家の中にハブがいたんですよ。
入ってくるんですか。
入ってきてでだからもう私はもう本当にもうこの世のものとは思えない恐怖を感じたんだけど。
大きさ的にはどれぐらい。
私がその時見たのは。まあ、こんな感じこのマイクの線っていうんですかねイメージは
これぐらいの細いんですか
細いそんなすごいなんかよく見るハブとマングースみたいなじゃなくてあれはもうイレギュラーで本当に大きすぎるだけで
このコード
ぐらいですよこの線
じゃあ可愛いもんですねまだ
でもやっぱ毒がいると思うと怖くないですか。もうダメと思って
長さ的には
長さもだからこんな感じですよ1、2メートルぐらいだと思います。
それが え、どういう形っていうか、
私が見た時は静止して、なんかすごいゆっくりスローな感じで動いてるのがいると思って、もうこのハブに私の存在がバレてはいけないと思って、はい、静かに、その時父も生きてたんで、はい、ハブ、ハブ、ハブとか言って、で、父、やっぱ父は、昔の人だから、ハブの一匹や二匹はすぐ
なんか、捕まえられたりするんですか？
捕まえてか、もう、殺められるというか、だから、でも私の同級生とかも、普通に、今ですよ、はい、今タイムリーで同級生とかも普通にハブがいたから、ハブを捕まえて、役場に持っていって、はいはい、お金にしてるって言ってましたよ。お小遣いになるって。
お金になるんです
か？なるなるなる。
すげえな。すげえな。
三振の皮とか、ハブ種とかで、はいはい、多分使うんでしょうね。だから、ハブ見つけて役場に持っていったら、お金になるんですよ。
そうなんですね。
今リアルに自分、私の同級生やってます。
あ、そうなんですね。
そうそう。まあ、ハブ、なんかし、わからん、死体が多いっていうのはなんか実感したことなかったんですけど、ああ、でも私、熊本の方がよっぽどすごい死体いっぱい見たなと思って。
その猫とか犬とかですか？
いや、じゃあ、猫とか
何の死骸ですか？
犬とか普通じゃないですか。はい、ちょうど私、ついこの間まで阿蘇の方に出張で、はいはい、泊まりだったんですよ。はい、で、その阿蘇の出張の打ち合わせの時に、はい、まず、大きな鹿が死んでたんですよ。絶対これにぶつかった車の人の車はへっこんでるよね、みたいな。
阿蘇に鹿？
うん。
阿蘇に鹿？
鹿住んでたんですよ。
野生の鹿ってことですね。
野生の鹿が。そう。こっち鹿じゃないですよ。本当に大きい鹿なんですよ。
いるん
ですね。だから片車線にも綺麗に場所取ってる感じで。
あ、すごいですね。
それもすごいって思ったら熊本ならではかなと思って。で、その後は、明日に1週間ほど住み込みっていうか、出張で本当に泊まり込みだったんで、はいはい、期間中に朝現場に行くときに、なんか犬じゃない猫じゃない何か死んでるんですよ。近づいて行ってみると、
はい、
アライグマ、うん、もうかわいい、かわいいで、しかも小熊アライグマで、
子供のね、
もう本当にもう横たわって死んでるんですよね。わあ、かわいくてかわいそうみたいな感じで、
そうなんですね。
だから、まあ、よっぽど私の方が熊本の方がなんかすごい沖縄じゃ見れない。
そうね。でも、阿蘇の方が多いのかな。
多いと思います。
野生がね、動物が多いから、そうなるんですかね。
そう、小国の方だったんですけど、小国の人、はいはい、今日子熊を見た、アライグマが死んでたんですよって言ったら、まあ普通って言ってたんですよ。
アライグマが亡くなってることがですか、
ね、そうそう。
まあ見かけることはあるかもしれないけ
ど、
そうなんですね。
そうなんです、沖縄は。動物は、まあ、ハブさんは結構やっぱり、なんか死んでらっしゃる。
私、ハブのイメージがそんなちっちゃい、
う
ん。
いや、そうそうそう、いっぱい。
イメージはなかったです。
私の中じゃ、もうちっちゃい方がいっぱい見てます。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、あれですよね。多分、ハブとマングースのイメージですよね。
私、なんか見に行ったんですよ。うん、ハブとマングースの。なんか、剥製で、なんか戦ってる感じの、多分、うん、なんか、ケースに入ってるやつ。
あ、いるいるいる、あったあった。
多分それを見てそのイメージなんでしょうね、うん、多分ね。
あんなのがいたら本当にもう村中大騒ぎですよ。
あ、そうか。あれぐらいのデカさになるとやっぱそうですよね。やっぱじゃあ普通に一般住宅とかで見かけるのはもうこれぐらいの、
そう、なんか普通の配線ぐらいの規模だと思います。
直径、
そうね。
でも毒がある。噛まれたことはないんでしょ。
まあもちろんないんですけれども、なんかでも正凍期っていうのは分かります？
いや、分かんない。
正凍期って要はサトウキビの収穫の時期のことを正凍期っていうんですよね。あ、多分だから地元の専門用語なんでしょうね。正凍期。
どんな字書くんですか？
ですので、だから製品の製に、
はい、
多分砂糖の糖で、私はそうだと思ってるんですけれども、で、その時期はやっぱり結構ハブに噛まれるっていう話は聞きますよね。
やっぱその時期になると、やっぱ出てくる。
そこら辺に冬眠してたから、そう、分からずに、その、サトウキビ、なんて一束くるんだのを持った時に、その中に入ってて、肩が噛まれたとか、なんかそういうのは、なんかやっぱり、道徳の授業とか、なんかそういうので習ってた気がします。
そうなんですね。うん、
地元ならでは。
怖いな。
うん、だからそう、怖いんですよ。私はこの間帰った時に、1月に帰った時にハブが出ると思うと帰れんって言ったら、いやいや別にそんな、ハブもね、人を神に生きてるね、生きてるわけじゃないから、そう簡単に噛まれないよって。
そうね、こっちからなんかね、なんか、いじくったりね、そうそう、なんか悪いことしない限りは普通に
全然大丈夫なんだけど、
大丈夫なんだけど、やっぱちょっとビグってはしますよね。
やっぱ田舎で何回も家で見てるんで、もうなんかちょっと、もう本当に苦手なんです。だからテレビとかでヘビとかが出るだけでダメなんですよ、はい、見れないんですよ。それぐらい苦手だから、はい、ねえ、 沖縄人のくせにもダメなんですよ。
いやいやいや、でもねやっぱりね、沖縄の人でもやっぱりあれ、ああいうものはやっぱ毒があるっていうとですね、
危ないね、やっぱ怖いです
ね。危ないですね。
そうなんですよ。
またあの、はい、来週でね、再来週もまたこういう話を、
うん、そう、なんか、はい、もうほんとたわいのない沖縄話なんですけど、
いやいや、勉強になります。
そうですか、もうお付き合いください。、はい、ありがとうございます。はい、明日5月17日お誕生日の方は一体どなたでしょう。女優の島田陽子さんは1953年生まれです。そしてミュージシャンの円谷は1961年生まれ、そして V6 の命井ノ原快彦さんは1976年ということで、おめでとうございます。そして明日、5月17日は一体何の日でしょう。5月17日はなんと、お茶漬けの日なんだそうです。ね、知らんかった。お茶漬け大好きですか。何味ですか。
私はあの鮭とかですね。
あ、はい、お茶漬けといえばですね、
はい、
あの私の沖縄はお茶が、はい、あのジャスミンティーだったんですよ、はあ、だからそれが
ジャスミンティーのお茶漬け
お茶漬けの味はジャスミンティ ー、ちょっとね、そういうのも
すごい。、はい、
そんな、あの、そのなぜそのお茶漬けの日かというと、永谷園が2012年に制定しました、その煎茶の、創始者であり永谷園創業者の 先祖である永谷宗七郎の命日ということで、お茶漬けの日になったそうです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
お茶漬け
ジャスミンティー、
うん、ジャスミンティーがだから、お茶漬けは私にとって、
ジャスミンティーのお茶漬けですか。
ジャスミンティーって言うとおしゃれなんですけど、はい、三品茶っていう形で沖縄では売られてるんです。
ああ、そうかそうか、はい、そうですね、
そんな感じです。それでは、
はい、
今回はこれにて、はいはい、終わりの時間ということですよね。
はい、そうですね。
今日初めてということで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。